それでは今朝の御言葉です。ヨハネの福音書20章19節から31節まで、新改訳では228ページもしくは224ページ、口語訳では176ページとなります。ヨハネの福音書20章19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなたにあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。今朝は弟子に現れた主イエスと題して、溝口牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
主の御名を心から賛美します。今日は鈴木純子姉妹が礼拝に来ることができません。倒れられて、本人にひびが入っているということで、賢治さんの方からご報告をいただきました。どうぞ姉妹のためにお祈りください。今日は今言っていただきましたように、弟子たちに現れた主イエスと題してメッセージをお取り付けします。皆さん、2週間前のイースターメッセージを覚えてくださっているでしょうか。その時のことを振り返ってみますと、こういうような事柄が、言われていました。まずマグダラのマリアがペテロやもう一人の弟子たちに、主イエス様の、この体が、遺体が盗まれてかもしれないという報告をいたしました。ペテロたちが墓を見に行った時に、その墓は空であったということを確かめました。その後、マグダラのマリアにシエスが話しかけられて、そしてルカ伝を見てみますと、ルカ伝の方にはエマオの途上の二人の弟子たちがイエス様に出会った。これはだいぶ長い記事として ルカによる福音書の中に記されていますけれども、そのことが言われています。そしてこれらのことは主イエス様が復活した最初の日、朝早くから次々と起こってきてですね、そして今日、この聖書場面になっているのがその日の夕方ということになっているわけですね。そこでシエスは弟子たちにご自分の復活した体を表して彼らを宣教に使わす準備をされたわけですね。3つの重要なポイントで聖書の展開を進みましょう。第1は19節から23節までで弟子たちの派遣。第2は24節から25節まででトマスの不信仰。第3が26節から31節まででトマスの信仰告白となります。そして最後には証言と信仰についてお話しして、私たちがの証言すなわち私たちの証が人を救いに導く力があるんだということを確認しておきたいと思っております。さあまず第一のポイント、弟子たちの派遣ということについて19節から23節に目を留めてみましょうか。マグダラのマリアが私は主を見ました、これは18節に書かれていますけれども、そのように証言したにもかかわらず弟子たちの心には恐れが支配していたんですね。主の復活の事実を信じてない彼らにとってマリアの証言は何の影響も与えてなかったんです。そうでしょうね。ペテロともう一人の弟子は殻の箱を見てもそれが主イエスが復活したと確信してはいなかったんですよ。それで弟子たちは何をしたでしょうかね。その時の状況を見てみますと、家の戸を閉じてユダヤ人たちが自分たちを捕まえに来ないか怯えて震えながら隠れていた。それがこういうふうに書かれていますね。19節、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。その中に恐れて怯えながら隠れているその弟子たちの中にイエス様が入ってこられた。そしてね、平安があるようにびっくりだったと思う。なぜみずね、もう閉じてそして どっからも誰も入ることができないようにしていたにもかかわらず、それにそういうことにははばかられずイエス様は入ってこられた。本当にもう誰も入れないところにイエス様が入ってこられた。それと同時にもちろん最も根本的なことは、まさかイエス様がですね生きていらっしゃるとは思いもしなかった。だからイエス様を見てもですね、本当に大変なこの驚きが彼らの中に、あったわけですけれども、そこでイエス様が言われたのが平安があるように。この平安があるようにと言われたのは何を言っているんでしょうね。それは今弟子たちと共にいる自分、イエス様本人がまさしく自分なんだと知らせて平安を与えていく。イエス様だと本当に分かったら心の中に平安があふれてくる。ですからイエス様もですね、ご自分の手と脇腹を見せられて、そして確かに自分なんだということをお示しになりました。そしてですね、先ほどルカによる福音書のことを言いましたけれども、このルカによる福音書の24節から24章の37節から43節を見ていきますと、こんなふうに書かれているんですね。彼らは怯えて振り上がり、 幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。これ大事ですよ皆さん。私たちの知っている方がまさしく私ですとおっしゃっておられることにもう心が向く必要がありますね。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見て分かるように私にはありますと言って、後ではですね、食物を持ってきなさい。そしてそれを召し上がった。そのように復活されたお方として、私は確かに十字架に作られたけれども復活した主イエスであることを示されたんです。もう怖くて恐れていたその弟子たちは、それが分かったら何て書いてあるでしょうか。19節20節、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。本当に心の中にですね、喜びがあふれているように神様は彼らの心を導いてくださった。その喜んでいるっていうことだけで終わらないでですね、そのイエス様は喜んでいる彼らに、21節を見ていただきますとね、またもう一度平安があるようにと言われた。最初の平安があるようには、自分が入ってきて驚かしたっていうことでしょうかね。その中で平安があるように、今度の平安はちょっと違う。なぜかというと、その後に続いてくる言葉が、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますとおっしゃってください。ここでおっしゃっておられるのは、主イエスがよみがえって共にいると教えてくださったと同時に、これからね、宣教していく弟子たちに平安があるようにと主イエスは言われたんです。なぜならこれから天に戻られる主イエス様にとって、弟子たちこそ主イエスの代わりに福音をこの地において伝える群れとなるからです。もし彼らが伝えなかったら福音は伝わってはいかない。そのために主イエスは聖霊を受けなさいと言って息を吹きかけられました。まあ、その息の吹きかけのことが、聖霊が彼らのうちに宿っていくっていうことを表しているわけですけれども、これがもともと言われているのは、それは創世記の2章7節で言われていることから出てきていますね。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。それで人は生きるものとなった。これが人間が作られた時の神様の創造の技です。でも罪を犯した人間は、その神様の命の息が退けられて取られてしまったことのゆえに、肉体は生きていても神様の前に霊的には生きるものではなくなった。でもこの時に、彼らが宣教に使わされていこうとする時に、イエス様はもう一度息を吹きかけてくださって、そしてあなた方は新しい人となって出かけていくんですよ。そのことを示されて、言葉で言う、一言葉で言うと、これは再創造、新しい人類のスタートって言ったらいいでしょうか。そして彼らに地における罪の許し、その許しを持つ権威を与えて、こうおっしゃったんですね。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。人の罪を彼らが宣言しなければ、罪の許しを彼らが宣言しなければ、せっかくイエス様によって成し遂げられた罪の許しは人のものにはならないと言わんばかりです。このようにして社会的地位も、 あるいは専門的教育もない弟子たちを、主イエスは宣教のために任命をされた。まさしく皆さんね、これはね、新しい時代が幕を開けようとしていたということです。それでは次に第2のポイント、トマスの不信仰に移りましょうか。主イエスが弟子たちに会われたとき、トマスはその場にはいなかったんですね。何か他の用事をしていたのかもしれません。でも今までのトマスのもう2回ぐらいしか出てないんですけれども、11章の14節から16節に出てくるトマス、それから、14章での5章に14章の5節に出てくるトマスのことから見ますと、イエス様が十字架の上で死んでしまった、そのことがですね、トマスには格別に深くこの、悲しみを催す、そんな思いを持っていたように思うんですね。トマスはちょっとやそっとのことで、この死ぬことがですね大変だとか思うような人ではありませんです。死と共に死ぬんだったら死のうっていうようなしっかりとしたその思いを持ってきた人ではありましたけれど、イエス様が十字架で死を遂げられたことに心を深く悲しんでいた。そしてね、他の人たちと一緒にそういう時はいることが辛くなる、それで一人だけ離れていたんじゃないか。悲しみと失望が深いので自分一人となって、そしてそれに対応としていたんじゃないかなと思います。それでトマスは他の弟子たちが私たちは死を見たという証言に対して、手の釘跡と脇腹の傷跡を見るだけじゃないんですよ。そこにね、なんかちょっと言ったら痛いような感じですけど、もう手でグリグリグリと押し付けていくような、そんなことを感じさせられる言い方で、そこに手を入れてみなければ信じない。まあそういう意味ではわからないことはとことんまで聞いていく、そういう彼の性格であったことがここで見ていくことができますよね。そして信じるためには自分が納得するまで受け入れない彼の心の硬さもそこでは見られるように見えます。しかし同時にそれは信仰をまあまあで進ませない、分かんないけど信じたら大丈夫じゃなくって、あるいは盲目的な信仰ではなくって、信仰をごまかさない姿勢でもあったと言えるでしょうか。そういう意味ではトマスは真実を徹底的に見極めようとしたと言ってもいいでしょうね。皆さんはこのトマスどんなふうに思いますか。疑い深い人だな、あるいは理屈っぽい人だなと思われるでしょうか。あるいは信仰を極めたいと心底思った人と思われるでしょうか。もう人それぞれの受け止め方がありますが、それをここに留めながら、第3のポイント、トマスの信仰告白、26節から31節を取り上げて見てみましょうか。そのいうふうにして他の弟子たちの証言を聞いて、そしてトマスはもしそうだとするならば、そこ手の傷跡に自分の指を入れて確かめなかったらといった、その時から8日が経って、そして同じように前と同じように主イエスが弟子たちのところにご自分を表してくださいました。26節、8日後弟子たちを再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。今度はちゃんといて確かめようとしたんでしょうね。前の、日曜日のその、イエス様が現れてくださった時から、次の足掛け8日の日曜日、その時に、トマスもそこにいて、戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるように。そして その真ん中に立たれながら27節に、それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。疑っている、まだ信じることができないでいるトマスのために、この一人の者のためにイエス様は現れてくださって、そして彼が信じることができるように導いてくださった。そういう意味ではイエス様のお働きというのは、弟子全体の働きをされると同時に、一人一人、このことが来週再来週学んでいくペテロのためにも言われていきますけれど、本当に一人一人の信仰状態をちゃんと見て、そしてトマスがね、イエス様が聞いていらっしゃると思ってなかったかもしれないけど、脇に手を入れてみなければ信じないと言っているその言葉もイエス様は聞いていらっしゃる。ある人はそれをね、壁に耳あり、まあ、そういう人間的に言う必要はないかもしれないけれど、いわゆるイエスというお方は本当に私たちのことを知っていらっしゃる、そして知っていらっしゃるので、その私たちの心の状態に応じて私たちをお取り扱いくださる、一人一人に取り扱いをしてくださる、これは皆さん間違いのないことです。だから他の人とですね、信仰を比べたりする必要ない。あなたはあなたとイエス様の間でイエス様が取り扱ってくださるんですから。そしてこのトマスにはここで最善のお取り扱いをしてくださって、見せて、そして手を入れてごらん、そしたらどうだったでしょう。皆さん、トマスはそれじゃあってしたでしょうか。じゃないですね。28節、トマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。私の主、私の神よ。これね、皆さんね、この言い方は他の弟子たちが言った言い方よりも、人の信仰告白はですね、徹底して主イエス様を神と認める証言です。こんなふうに今まで言った弟子はいないんです。主っていうのは言ったり、先生って言ったり、そういう救い主で言ったりすることはあったんですけど、我が主、我が神よと信仰告白した。ある意味ではイエス様に対して最高の信仰告白をしたと言ったらいいでしょうか。私たちも、ね、イエス様を私たちの友達という、親友ということもできますし、私たちの助けてということもできます。でもここでトマスはイエス様の最高、イエス様に対する最高の信仰告白、我が主、我が神といったことには本当に目を留めていく必要がありますね。そしてイエス様はそれに対して、ああよかったねとおっしゃらなくって、29節を見ていただくと、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですとおっしゃられた。本当にイエス様のことを神として告白した彼に対して、その彼の信仰が本当の信仰になり続けるように、もう一段神様の前に成長した信仰となるようにイエス様が教えられた。それがね、皆さん、このヨハネによる福音書のもう全体の中に言われています。信じるっていうことがどこにどう基づいているのかを本当にヨハネによる福音書をですね、見ていくと、私それを気づいていくわけですけれど、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人は 幸いです。トマスにとってもこのイエスさんを見たことは本当にもう十字架にかかってくださったお方なんだということで、もう自分の心は十字架にかかられたお方と復活してよみがえられたお方がもう一つになったわけですけれど、そのトマスに対して見ないで信じる人は幸いですと言われた。それはね、皆さんね、信仰は証言、証を受け止めて信じるときに神の御業がその人のものになるんです。そして私たちが気がついていますように、シエス様の活地上での活動をされたのは皆さん一時的なことだったでしょ。その人生全体としては33年、交渉外は3年半ぐらいです。その一時的なことでしたから、後から来る人々はシエスをもう肉体の目で見ることはできない。しかし証言、証を通して信じるとき、シエスを見て信じた人々と同じ救いを得ると言っている。このあたりはしっかりと受け止めていただきたいんですけれど、ですからね、ヨハネの福音書の著者は24章の30節で、これらのことが書かれたのはイエスが神の子であることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るため、これらのことが書かれたっていうのは何かというと証であり証言なんです。それを今私たちは読んで、そして拝聴してですね、そして生かしていただいているわけですけど、それはちゃんとした目的があって、イエスを信じ、イエス様を救い主と信じると同時に私たちは命を、永遠の命を得ていくことができる。信じる人々の中に起こり続ける救いについてこの御言葉は言っているわけです。シエスへの信仰は今も信じる者に永遠の命を、皆さん、与え続けてるんですよ。最後に証言、証と信仰についてまとめてみましょう。著者ヨハネは自分のことも含めてね、弟子たちの信仰がどのように成長していくか、それを見ていきました。何年ぐらい見てきたか、皆さんもう覚えてくださってる？60年から70年、その間に知ったこと、それはトマスのように疑いを持っている者にもシエスは信仰を持つように導かれているんだということを記してますでしょ。それと同時にイエス様が天に帰られてからは見ないで信じる信仰の大切さを覚えたんです。だってイエス様はいらっしゃらないんですから、肉体の目では見ることができないわけですから、ですから見ないで信じる信仰がどれだけ大事なのか、それはこういうことでしょうか。なぜなら見ていても正しく信仰を持っていなければ信仰は生活にまず生かされません。それがヨハネによる福音書の中で出てくるユダヤ人と、それからその指導者たち、イエス様を見ているにもかかわらずこのお方が救い主だと思うことが、知ることができないで、反対にこのものを抹殺してしまおうとしたというのはそういうことです。見ていても正しく信仰を持っていなければ信仰は生活に生かされません。反対にね、皆さん、見ていなくても証言される、証しされることに正しい信仰を持っているならば、主イエスのお働きはなされるんです。なぜならよみがえられたという主イエスのよみがえりの現実がその証言の土台にはあるからです。ペテロへという人もこんなふうに続いていった 信徒たちのことを言っています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っている。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。第一ペテロの1章の8から9。もうだいぶイエス様が昇天されてから時間が経っている中で、ペテロ先生が救われた人々のことを見ていくと、もうイエス様のことを知っていない人がどんどんどんどん出てきているにもかかわらず、証しと証言を通して信じた者たちが、信じたときに本当に信じました、私はクリスチャンになりましたというだけではなくてですね、その人の人生が変えられて、もう嬉しくって嬉しくて仕方が、だってそうでしょ、今までだったら神様から全然認められてないと思ってたような人たちが、あるいは神様のことを知りたくっても知らない、本当には分かることができない人たちが、イエス様の証を通して知ることができるようになった。私は神様から遠く離れて、いや神様の手の中にあり、そしてこの地上で大変な中を通っても、私には永遠の命がある、そう分かったときに、彼らはですね、踊り上がるようにその救いを喜んだと言っているわけです。その証言されていく、証しされていくイエス・キリストに関する、そしてイエス様がよみがえられたという証言は、人々に救いの喜びを与えました。そして主イエスの祈りが、ヨハネによる福音書の17章の20節に書かれていますけれども、こんなふうに言われています。私はただこの人々たちのためだけではなく、彼らというのは、弟子たち、その直接の弟子たちですね、彼らの言葉を聞いて証言ですね、私を信じる人々のためにもお願いします。もうイエス様はここでイエス様のことを知ることができない、肉体の目では見ることができない人々のためにも問いなしの祈りをしていらっしゃるということが、ここで見ていくことができます。弟子たちの証言は、主イエスのよみがえの事実を土台としていました。そしてその証言を信じる者に救いが成就するんです。今も私たちの主イエスに関する証言は、人々を罪の中から救う力を持っているんです。どうでしょうか皆さん、今も人々を罪の中から救う力、永遠の命を与える力を私たちの証にはあるんです。いかがでしょうか。私たちも人々の証言、証を通して信じて救われています。私も皆さん一人一人もよみがえの死とともに今歩んでいるんです。イースター礼拝でよみがえた主イエスがマグダラのマリアにマリアと呼びかけられたことをお伝えしました。一週間経った先週の日曜日、私のところにある方が来て、先生、イースターメッセージのあと、主イエスの私を呼ぶ声が分かるようになりました、言ってくださったんです。嬉しかったですね。もちろん普通に聞こえる肉体の音声のようにして聞こえたわけではない、でも確かにマリアよと呼ばれたと同じように、その人を呼ぶ主の声が聞こえる。その証しを聞きながらね、自分の名を呼ばれる主イエスに出会い、 その方の心の中にはどれだけ豊かな平安が満ちたことだろうかなと思いました。だって皆さん、今日のところ聖書の箇所ではイエス様が弟子たちのところに来たとき何とおっしゃいました？平安があなた方にあるように。恐れていた弟子たちのために平安をもたらしたのが復活のよみがえりの主イエスです。私もその方と同じような経験ではないかもしれないけれど、分かるような気がしました。なぜかというと、死の前に出るとき、私の肉体の目ではイエス様のお姿を見ることはできないけれど、でもご聖霊によって私と共にいてくださる。そして肉体の耳で聞こえる瞬時音は聞こえないけれど、でも私の存在に身を留めて、私の祈りに耳を傾けてくださるお方がいらっしゃる。そしてそのお方が平安があるように。違った言葉で言うと恐れるな。ある方はおっしゃいました。平安と恐れるなという言葉は365回聖書にはあるそうな。その説教者の方はね、それを捉えて、毎日神様は私たちに恐れるなとおっしゃっているんですよとおっしゃってましたけど、まさにそうだと思います。その平安が私の心の中にもあることのゆえに、神様の御前に生かしていただくことのできる喜びを味わっています。よみがえりの主はあなたと共にいらっしゃいます。そしてあなたの名を呼んでいらっしゃいます。そしてトマスに直づけて導きをしてくださったように、ご聖霊によってこのよみがえりの主はあなたの信仰を成長させようとしてくださる。そして見ないで信じる者は幸いです。なぜかというと、見なくってもあなたの信仰はよみがえりの主と共に歩む人生を歩ませて今してくれているからです。よみがえりの主イエスと共に生きる人は幸いです。お祈りをしましょう。天の父なる神様、私たちはふとイエス様のお姿を肉体の目で見たらもっと信仰が進むだろうと思い間違えてしまうことが多々あります。でも聖書の言葉は、見ないで信じる者は幸いなり。そしてあなたは聖書を私たちにお与えくださって、イエス様が救い主であるということをはっきりと証言し、証を立てていてくださります。それを受け入れていくとき、私たちは罪の許し、そしてまた永遠の命をいただくというイエス様にある救いを我らのものとしてまいりました。これからもこの福音を伝えながら、よみがえって、そして私たちと共に生きておられるイエス様を伝えていくことができるよう、我らを励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。